では、マタイの福音書の2章の13節をお開きください。Matthew chapter 2, verse 13。クリスマス物語の続きであります。彼らが帰っていくと、この彼らというのは、東方の博士たちのことであります。3人だったわけではありません。黄金入港持ち役という3つの贈り物が挙げられているので、そこから3人の博士というふうに伝統的には考えられてきましたけれども、おそらく3人どころか30人とか300人の大集団であったと思われるという話を前々回もしました。で、その彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。その前の節の12節を見てください。彼らは、東方の博士たちは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていったとあります。この自分の国というのはおそらくパルティア王国と考えられます。で、東の博士たちはその警告をしっかりと受け止めて、その警告に従ったのであります。かつて彼らはバビロンとペルシャ帝国に仕えたダニエルという人の教えと信仰を継承してきたものでありました。彼らの先祖をたどれば、ダニエルのおかげで彼らは命を救われたという、そういう経験を持っております。ダニエルがいなければ自分たちは生まれていなかったかもしれない、そのようなダニエルのことを、自分たちの、恩人でもあり、また自分たちは占術師でもあり、占術師でもあり、また夢を解き明かす者という役職について、ダニエルの説いた聖書の教え、そして星をも作られた創造主のことや、また神の知恵といったこと、一つ一つダニエルから受け継いだものを大切にしたのであります。ですから、この夢も聖書の神から、イスラエルの神から来たものとして受け止め、そして彼らはそれに服従したのであります。で、もう一つ触れておきたいと思いますが、パルティア王国の前のペルシャ帝国の時代にですね、偉大なキロス王、クロス王とも言いますね。そのキロス王は、バビロンから捕囚、バビロン捕囚を経験したユダヤ人を助けて、そして彼らを祖国に返したということをしました。で、このキロス王についてはイザヤ書にも言及されていて、その中で彼は、異邦人であるにもかかわらず油注がれたものと呼ばれています。ヘブル語ではメシアッハ、メシアを表す言葉が使われています。王様と祭司と預言者は古代イスラエルにおいては油注がれたものメシアッハと呼ばれていたわけですけれども、このキロス王も異邦人でありながらもイスラエルの神を信じて、そしてユダヤ人に善を行ったのであります。で、その際にも実は夢を通してキロス王はその啓示を受けてユダヤ人を助けるということを決意したのであります。ですから、異邦人も夢を通して神の啓示を受けてその通りに実行するということ、珍しいことではないということも皆さんに覚えていただきたいと思います。で、時代はだいぶ後になるんですが、 クリスチャンを迫害してきたローマ帝国がある時突然キリスト教を公認します。公認宗教とします。 AD313 年のことです。コンスタンティヌス大帝とも言われますが、その人物がミラノ勅令を出すのであります。で、そのミラノ勅令を出す前にコンスタンティヌスは夢を見ました。その中でイエス・キリストが現れたというのです。で、彼が戦場に赴く間、空を見上げると光る十字架が見えたというんですね。何か眉唾物のように聞こえますけれども、でもそれらを通して、その夢を通して、コンスタンティヌスは突然ローマ帝国の方針を変えるのであります。それまではキリスト教を目の敵にして、大迫害を繰り返してきたわけです。でも国が公認する宗教として、キリスト教を、重んじて、そして日曜日も公休日としたわけです。それはクリスチャンたちが日曜日に仕事しながら礼拝を捧げていたという事実があったからであります。で、そうやって夢を通して、神様が異邦人にもご自身のことを表されたり、また予言の言葉を与えたり、啓示の方法として用いられるということを、それは古代にとどまらないということも今からお話していきたいと思います。今日のイスラム教徒の 25% が夢や幻を見たことによってイエス・キリストを信じてクリスチャンになっているという統計があります。多くのクリスチャンたちを迫害して、そしてその迫クリスチャンたちをリンチしたり殺すのを楽しんでいるような、過激派のテロリストたち、イスラム国 IS と呼ばれるグループありましたね。彼らはその中でイエス・キリストを夢の中で見て改心して、いるということもですね、報じられております。また元イスラム教徒のキリスト教の弁証者でナビール・クレシという人がおりまして、彼曰くイスラム教では人々は神が個人的に語りかけてくれることを期待していません。聖霊がその中にいないからです。人々は夢を通して神に導きを求めます。夢はイスラム教徒が神の語りかけを聞く一つの方法なのです。夢の啓示というのはイスラム教徒にとってはごくごく普通のことだと言うんですね。なかなかクリスチャンが公の場でイエス・キリストの名前を出して福音を伝えるということができない、そういう制限があります。表立ってクリスチャンを名乗ることもできませんし、公の場で証しをしたり聖書を開いて御言葉を述べ伝えるということができない、そういう地域であります。でも神様は夢とか幻を用いて直接彼らの心に迫ってくださるというのであります。それは古代から行われてきたことで現代も続いているということを知っていただきたいと思います。使徒の働きの2章のところに世の終わりの予言がペトロの口から語られております。アクスチャプター2章の16節からお読みしますので目で追ってみてください。234ページです。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議を、下は地に印を現れさせる。それは血と火と立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。17節のところには青年は幻を見、老人は夢を見るとあります。終わりの日に起こることとしてペテロが予言しています。 で、これは2000年前のペテロが活躍したその時代にも成就して、この説教の直後に3000人もの人たちが退去して救われて、同日バプテスマも受けております。エルサレム教会が誕生したのであります。でもそれだけじゃなくて、このヨエルの予言はまさに今の私たちの時代にも成就する予言としても述べられているのであります。今も夢を通してもいろんな幻を通してもイエス・キリストに出会って救われる者たちもあるというんです。ただ注意していただきたいのは、それが唯一の啓示方法ではないということです。それはむしろ今で言えばもうレアなケースと言ってもいいかもしれません。と言いますのは、今私たちの手には聖書66巻という完全な神の啓示がもう手にあるわけです。夢を幻を持って啓示するというときは、そのような聖書がない場合ですね。イスラム圏でもなかなか、聖書66巻をセットで、持って、それを解き明かしを自由に聞くという環境はないわけです。クリスチャンたちが立ち入れないような地域でもあります。でも私たちにおいては自由に聖書を持ち歩き、自由に聖書を開き、自由に聖書を語ることができます。ですから今私たちにわざわざ夢や啓示を用いなくても、主はいくらでも、しかも正確な形でご自身の啓示を与えることができるのであります。夢の場合は判別が難しいですね。実際に夢を解き明かすという作業も必要であります。間違ってしまう場合も大いにあるわけですね。思い込んでしまうケースもあれば、自分に都合よく解釈してしまうようなこともあるので、重々吟味が必要であります。イザの手紙の1章の8節のところを一つ参考に読ませていただきます。ジュードチャプター1 verse 8、ユダの手紙一章しかないので8節です。黙示録のすぐ手前なので後ろの方です。開きたい方は489ページです。それにもかかわらず、この人たちは、この人たちというのは文脈を見ていただきますと、偽教師と呼ばれる人たちです。偽牧師とか、あるいは偽預言者と旧約の中では言われている人たち全般です。この人たちは同じように無双にふけって肉体を汚し、権威を認めず栄光ある者たちを罵っています。無双にふけってとありますが、直訳は夢見る者です。新科訳第3版ではそのように訳されています。夢見る者ですから、特に、偽教師、偽牧師といったような人たちはですね、神の言葉よりも、夢をむしろ多用して、いかようにも解釈、できるものですし、まあ、ある意味でちょっと、特別な感じがするわけですね。人間が誰でも読むことのできる平易な言葉ではなくて、非常に不可思議な特別な理解しにくいような、そういう夢を通して啓示すると。で、そのような啓示を正確に解き明かすことができるのは我々だけであると。我々こそ神のしもべであり代弁者であると、まあ、そういう形でイエス・キリストに人々をいざなっていったり、イエス・キリストのもとに行くように励ますというよりは、自分自身の方に引き寄せてくる。何か知りたければ私のところに来なさい、私があなたに夢を通して啓示を与えよう、まあ、まるで占い師かのようにですね、そうやって偽教師たちは人々を騙して、そしてそういう人たちから金品を巻き上げていくのであります。それはまさにカルトと一緒でありますね。まあ、そういう、夢の啓示については、重々気をつけていただきながら、 でも今日でも神様は夢を通しても啓示を与えてくださるので、それらすべてをいかがわしいものとして否定することはできません。で、次にまた話を戻していきたいと思いますので、テキストのマタイの福音書の2章の13節にお戻りください。主の使いが御使いですね、天使です。いわゆる夢でヨセフに現れていった。ヨセフには毎回夢を通して啓示が与えられています。1章の20節を振り返ってみてください。チャプター1バース20、彼がヨセフがこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。この時も主の使いが夢に現れて言っております。また2章のちょっと先の19節を見てください。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。でさらに22節 verse 22、しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたので、ガリラ地方に退いた。このようにして通算で言えば、少なくとも4回は、福音書が記録する限り4回はヨセフは夢を通して神の啓示を受け取っております。で、大抵夢を見るのは夜ですね。13節のところにもですね、主の使いが夢でヨセフに現れてと言われてますけれども、次の節の14節を見ていただくと、そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ逃れと。昼間に夢を見るケースもありますけれども、おそらく、これまでの事例を見ても夜寝ている時に夢を見て主の使いから啓示を受けているというのが、ヨセフのケースで、大体平均的な啓示方法だと、啓示のそのタイミングもですね、昼間よりも夜ではないかと考えられます。ですから、もう夢を通して啓示を受けたら、即その啓示に従っているということ、時間を空けていないということも注目すべき点であります。しばらくちょっと考えさせてください。翌日になってから、ちょっと妻と相談して、それからまた近所の人たちにも、信頼できるような人たちにもちょっと相談してから、それで最終決定したいと思いますということではありませんでした。もう即時その啓示に従って行動しているということです。もちろんここでは命の危険が迫っているということが背景にあります。睡眠学習ならぬ睡眠啓示というのを、ヨセフは、これまでも経験してきているので、もう積み重なって、もうこれは疑いの余地がない、もうそれを聞いたら即答すると、で即、実行すると、最初の頃はなかなか、ためらっていたかもしれません。なかなか信じがたいこととして、少女マリアが身ごもってるなんてちょっとありえないことだし、ちょっとどこじゃないですね、かなりありえないことだし、もうどう受け止めたらいいのかと。それでも彼は信じることを選んだのであります。そうやって経験を積んで、神の啓示は間違いないんだと、それがたとえ奇想天外なことであったとしても、たとえ常識的でないことだったとしても、神の啓示に従えば間違いないんだということを経験上ヨセフは知っていったのであります。で、経験を積んでいきますと、もう迷う時間が少なくなっていきます。最初の頃は少し時間を取っていたかもしれません。でも2回3回と繰り返していく中で、もう前回も、 その啓示を受けて、即答したおかげで、ことがうまくいったと。で、考える、時間を取ることもなく、神に全幅の信頼を置いて、即時行動に移るということをここでもしているわけです。で、それにしてもどうしてヨセフには毎回同じような形で、つまり夜夢を見て見つかりを通して啓示を受けるという方法が取られたのかと。別の方法でも神様は啓示することができるわけです。毎回違ってもいいと思われますね。でも毎回同じ形にしたのは、一つにはそのようにヨセフにはそういう啓示の方法が合っていたということです。毎回同じ啓示の方法を持って彼の信仰は段階的に深められていった。これが毎回違っていたら毎回彼は困惑したかもしれません。でもう一つは、ヨセフといえば旧約聖書の中で夢見る者として知られているヨセフがいます。ヤコブの最愛の妻の息子で、最愛の息子でヨセフと言いますね。創世記の37章の19節では、ジェネシスチャプター37 verse 19、そこでヨセフは彼のお兄さんたちから夢見る者と呼ばれて揶揄されました。ヨセフはたびたび夢を見ては、その夢を通して神の啓示を家族にも伝えていたわけです。ですから、ここで新約のヨセフと旧約のヨセフの共通点を見ていただきたいと思います。で、非常に興味深いことに、旧約のヨセフもエジプトに下っていくわけです。で、新約のヨセフもこれからエジプトに下っていきます。これはもちろん偶然ではありません。特別なデザインが施されていて、神のご計画がもう永遠の昔からあるということ、旧約聖書の時代で言えば、イエス・キリストの時代からすればもう2000年ぐらい前の話ですね。そこからもう神の計画は始まっているのであります。で、次にテキストに目を移していただいて、主の使いのメッセージの内容に注目してください。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。立ってということは、もちろん座ってるか寝てるかしている姿勢かと思いますね。で、幼子とその母というこの語順に注目してください。通常であれば、古代の文章では必ず年長者が先に来ます。ですから、本来であればその母と幼子となるはずですね。でも、ここでは特別な使い方がされています。幼子とその母。ここから言えることは、この物語の中心は幼子、イエス・キリストであるということであります。母というのはもちろんマリアのことですが、マリアがこの物語の主人公ではないということです。幼子であってもこの物語の主人公はイエス・キリストであるということです。まだ、1歳後半から2歳とか3歳に満ちていないような年齢であります。で、もう一つ、これをヨセフに対して語られていますので、あなたの息子とあなたの妻とは言われてないわけですね。ただの幼子です。というのは、ヨセフはイエス・キリストの実の父ではないからです。実の父は父なる神です。ですからヨセフはこの幼子を育てる養父であるということです。そのこともここに明確になっています。幼子とその母。この語順にはそれだけの意味が含まれていると思います。で、エジプトへ逃げなさいと。逃げなさいという言葉は、ギリシャ語ではフューゴーと言います。このフューゴーという言葉は、英語のフュージティブという言葉の語源でもあります。フュージティブという言葉は、 逃亡者、亡命者、避難する者、難民を指す言葉です。まさにヨセフ、マリア、そして幼子イエスはエジプトへ逃亡する、亡命するわけですね。難民として身を寄せようとしているわけです。で、今いる場所はベツレヘムです。ベツレヘムからエジプトまで下っていくわけです。もしこの時イエスが生まれたての赤ちゃんだったら、この旅は難しかったと思います。もうすでに歩くことができた年頃がこの幼子であります。で、距離としましてはエジプトまでの国境、最短で約120キロです。ベツレヘムからエジプトの国境まで120キロの道のりです。で、なぜエジプトなのかということもお伝えしたいと思いますが、当時のエジプトはローマ帝国の属州でありました。で、ローマ帝国の属州に逃げ込まれてしまいますと、ヘロデ大王はもうそれ以上追っていくことができなくなります。幼子イエスに手を出すことができなくなるということです。で、それは国境付近までの話ですけれども、どのあたりに移住したのかと、避難したのかということも、これは推測の域を出ない話としてお伝えしたいと思うんですが、当時エジプトではアレクサンドリアという町が首都でありました。今日もアレクサンドリアといえばエジプトの第二の都市として知られています。 BC332 年にあのアレクサンドロス大王が自分の名にちなんで、自分の名に名を冠してですね、命名したローマに次ぐ大都市となって、この時代はですね栄えていた、そういう都市です、大都市ですね。で、BC332 年にアレクサンドロスはこの町の一角にユダヤ人の居住区を設けております。もうその町が建設された当初からユダヤ人の暮らす一角をですね用意したということです。で、このアレクサンドリアにおいて BC3 世紀から BC1 世紀にかけてエジプトのファラオの命令で旧約聖書のギリシャ語訳聖書、セプトゥアギンダとラテン語で言うものですね。で、それは、ギリシャ語に訳された旧約聖書で、70人の人が訳したということから72訳聖書とも呼ばれるものであります。セプトゥアギンダというのは70人という意味ですね。で、たくさんのユダヤ人がもうアレクサンドリアにも住んでましたし、エジプトだけじゃなくていろんな地域にユダヤ人たちは離散していたわけです。その離散するユダヤ人のことをディアスポラという言葉で表現します。これは専門用語ですね、ディアスポラで。この人たちはもうヘブル語を使えなくなって、当時の世界は共通語はギリシャ語でした。ローマ帝国の支配であっても公用語はラテン語でしたけれども、でも普通に使う話し言葉はギリシャ語だったわけです。で、ユダヤ人なのにヘブル語が話せないので聖書が読めないわけです。彼らはギリシャ語しか話せないということで、ギリシャ語に訳す必要があるというふうに、機運が高まって、ファラオがそのことを命令して、作らせたというんですね。どうしてエジプトの王様のファラオがそんな命令を下すのかと、不思議に思うかもしれませんが、アレクサンドリアにはですね、世界最大の図書館がありました。アレクサンドリア図書館というものですね。で、そこには、いろんな伝承があるんですけれども、最大70万冊の本が、蔵書として、あったというふうに言われております。で、他にも世界最大の大学もアレクサンドリアにあって、学問の町として、世界的に知られていたのであります。で、その中にギリシャ語に訳した聖書がないということは、あってはならないことだと。世界中の書物が、ギリシャ語に訳されて、そしてさまざまな言語に訳されて、 そのアレクサンドリア図書館に収録されていましたので、ファローは他の書物と同じような感覚だったと思いますが、ぜひヘブル語で書かれた聖書をギリシャ語に訳して、それを蔵書に加えようと、そういうプロジェクトを起こすわけです。世界中から最も優秀なユダヤ人のラビたちを呼び寄せて、それが70人ですね。ヘブル語にももちろん精通しているわけですが、ギリシャ語も同じように使いこなせる人たち、その学者たちが70人一斉に訳して、その訳したものがぴったりと合致したと。これも奇跡的な形でですね、そういう特別な神様の計らいによって、旧約聖書がギリシャ語訳に翻訳されて、でそこから世界中に旧約聖書が伝播していくわけです。で実はイエス・キリストもこのギリシャ語に訳された旧約聖書を使っています。引用もしています。で弟子たちもそうですね。パウロの手紙の中にもこの七十二訳聖書セプトゥアギンダからの直接引用が多くなされています。ですからもしこのアレクサンドリアで旧約聖書がギリシャ語に訳されていなければ、新約聖書の成立にも影響があったと、人間的な視点で言うと、それだけ重要なプロジェクトであったということが一つ言えると思います。で、BC1 世紀のアレクサンドリアの町の人口の 40% がユダヤ人であったと言われています。全体では100万人いたと言われてますので、100万人の 40% なのでユダヤ人が40万人はいたということです。今長野は2023年8月現在、だいたい人口は37万人に満たないです。でも BC1 世紀のアレクサンドリアにはそれを上回る40万人のユダヤ人が暮らしていたという、そういう町がありました。もしかしたらヨセフとマリアと幼子イエスは、ここを目指したかもしれません。1世紀のアレクサンドリア出身のユダヤ人の哲学者で、フィロンという人がいます。このフィロンの書いたものの中に、キリスト教の話もたくさん、載っていて、歴史的に価値のあるものなので、新約聖書の時代背景を知る上では、ヨセフォスという人と並んで、このフィロンという人の著作もクリスチャンが参考にすべき文章であります。で、その中にエジプト国内のユダヤ人の人口は100万人を下らなかったとあります。で、その大半がアレクサンドリアに住んでいたと言われてますね。先ほど BC1 世紀の段階で40万人のユダヤ人がいたと考えられています。1世紀においては、100万人のユダヤ人がエジプト全土に暮らしていて、もしかしたら1世紀にはもっと、多かったかもしれません。大半がアレクサンドリアに集中していたというんですね。ですからユダヤ人であればエジプトに行けば必ずアレクサンドリアに行くはずであります。で、そこが世界最大のディアスポラと言われていたわけですね。で、ちなみに新約聖書に登場するアポロという人がパウロと同じく伝道者として活躍した人です。使徒の働きに出てくる人物ですが、このアポロという人はこのアレクサンドリアの出身であります。で、後にこのアレクサンドリアはキリスト教の重要な都市となっていって、ユダヤ教のシナゴグもたくさんあるんですが、キリスト教の教会もたくさんできて、神学校もできたりして、後にこのアレクサンドリアから優秀な神学者も輩出するようになってきます。そういう重要な都市におそらくイエス・キリストは幼少期の時に一時 暮らされたと考えられます。そこに行くまでの旅費だとか滞在費というのは、東方の博士たちから受け取った黄金、乳香、持ち薬がありましたので、それらでカバーできたと考えられます。神様は必ず備えてくださるお方です。私の牧師のチャック・スミスも、神が導かれるところ必ず備えるということを口癖のように言っていましたので、神様が導くところでは備えがあるということ、私たちも体験できます。逆に備えがなければ導きではないということも判断できるかと思います。で、もう少し歴史の話をしますと、ギリシャ帝国、それはアレクサンドロス大王によって従事された大国でしたけれども、彼の守護は、ギリシャ帝国はマケドニア王国とも言いますが、分裂していったわけです。で、いくつかに分裂した中に、セレウコス朝シリアというところと、プトレマイオス朝エジプトというところがありまして、この2つの国がいがみ合って、そして戦争をするようになります。で、それをシリア戦争と言いますね。まあ、世界史の授業なんかでも学ぶところなので、聞いたことがあるなという人もいると思いますね。で、BC 3世紀から BC 2世紀にかけて、このシリア戦争というものが6回も起きています。同じ、ギリシャ人同士なのに、地域もいろんな地域治めてますが、もともとは同じ帝国出身ですね。で、その両者がたびたび戦争して衝突して、で、お互いの力をそぎ合っていたわけです。国力はだんだん落ちていったわけです。で、そこに加えて台頭してきたローマという国が、まだ共和制の頃、このセルコス朝シリアと戦争をしますね。で、結果的にはローマに、シリアは敗北して、ローマが勝利するわけです。BC192 年から BC188 年にかけての戦争です。先の戦争はセルコス朝シリアとプトレマイオス朝エジプトの戦争ですが、約100年間にわたって6回戦争しているわけです。100年間もずっと戦争している、まあ、毎日じゃないんですけれども、でも常に緊迫状態ですね。ようやく戦争終わったかと思ったら、また戦争かと、生きている間に、ずっとそういうことが繰り返されていくわけです。たまったもんじゃないですね。で、弱っているところに新規の台頭してきたローマに今度は負けちゃうわけです。それも、数年のうちの、戦争の後に、弱り切って敗北してしまうわけです。で、そうやって、セルコス朝シリアもプトレマイオス朝エジプトも、国力が落ちて、最終的にはローマ帝国とパルティア王国に支配されていくようになります。で、その地域に暮らしていたユダヤ人の難民はどこへ逃れたかといいますと、このアレクサンドリアに逃れていったわけです。ですからアレクサンドリアというのは逃れの町でもあったわけです。世界各地に散っていったディアスポラと呼ばれているユダヤ人の人たちは難民となって、皆アレクサンドリアを目指したというのが当時の背景になります。ですからほぼ、ヨセフとマリアと幼子イエスはアレクサンドリアに避難したというふうに、まあ、これは推測の域は出ないんですけれども、でもまあ大体そういう、歴史が、あるということを、知ればですね、まあ、想像に難くないかなと思います。で、それらはダニエル11章に実は予言されていたんですね。今の戦争の話、シリア戦争とか、まあ、そういった話はすでにダニエル書の中にイエス・キリストが生まれる700年以上も前に、もう、予言されていたということですね。600年ぐらいですね、ごめんなさい、600年ぐらい前にもう予言されていたということです。で、 BC167 年にマカバイ戦争あるいはマカベア戦争というのも起きます。それはセレウコス朝シリアの王様でアンティオコス4世エピファネスという人が、この人が反ユダヤ主義の独裁者なんですね。エピファネスというのは称号で荒人神という意味です。自分を神とするような暴君だったわけです。でその人がユダヤ人を心から憎んで、彼は8万人ものユダヤ人を殺害したと言われています。そして4万人ものユダヤ人を奴隷にしたと言われています。でエルサレムになった神殿にギリシャの主神であるゼウスを据えて、そしてそのゼウスにユダヤ人が汚れた動物としている豚を生贄として捧げるという、ユダヤ人にとってはもうあってはならないこと、最悪のことをわざとするわけですね。で、そういった行為によって反乱が起きるわけです。で、その反乱の先頭に立ったのが、ユダ・マカベアという人ですね。で、その人の名前を取ってマカベア戦争とかマカバイ戦争というわけです。で、結果的にはユダヤ人が勝利します。エルサレム神殿は奪還され清められます。それが宮清めと言います。でこの宮清めっていうのはヨハネの福音書の、10章のところではイエス・キリストも参加しているお祭りとなっていきます。ユダヤ人の間ではこの祭りをハヌカと言います。ハヌカの祭り、12月25日付近クリスマスのシーズンにお祝いされる光の祭りとして、世界中でユダヤ人たちがお祝いしているものであります。イエスもこの祭りに参加したというのは非常に興味深いですね。で詳しいことは旧約聖書の外典とされているマカベア書に記録されています。でこれも実はダニエルの11章にすでに予言されていた内容でもありました。旧約聖書と新約聖書の間、つまりマラキ書からマタイの福音書の間、中間時代と言いますが、その時代に起きた話を今しております。聖書に書かれていないというふうに思っている人もいますけれども、ダニエル書には未来予言として今話したことは全部伝えられていたわけです。あらかじめユダヤ人は聞かされていたわけです。でもちろんダニエルが書いたものですから、東方の博士たちも当然知っていたわけです。そういう予言が実際に自分たちの国で地域で実現している、神の言葉は驚くべきものであると、それを異邦人の彼らもまた知って確信を得ていったのであります。で、今のマカベア戦争でもたくさんの難民が出て、そして命からがらアレクサンドリアを目指していったわけです。ですからアレクサンドリアには難民が押し寄せて溢れ返っていたと、そういうイメージを今持っていただきたいと思います。で、テキストに戻っていただきまして、14節、そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、繰り返しになりますが、ヨセフは主の使いの命令に即従っています。夜のうちに、朝まで待たずに夜のうちに、自分の命、自分の家族の命がかかっているわけですから、もう待ったなしですね。悠長なことは言ってられません。私たちだって命がかかっていれば、もう身一つで行動すると思いますね。ロトの妻のように振り返るようなことをしてはなりません。2章の11節のところではヨセフとマリアと幼子は家に住んでいたわけです。家の中で生活していたということなので、そこを出ていくわけです。夜出ていくわけです。文字通り夜逃げですね。家にはいろいろな持ち物があったと思います。でもそれらを選別して何を持っていこうかなんてことをやっていたら、もちろん時間が足りないわけです。朝になっちゃう、もしかしたら 翌日、さらに、数日もかかってしまうかもしれない。でも先に神は塔の博士たちを通して黄金、乳香、餅薬を与えてくださいましたので、もうそれだけでおそらく彼らは出ていったと思います。後のものは全部思い出の品だろうと、それがどんなに価値があるものであったとしても、彼らは身軽でなければすぐに逃げることができませんでしたから、もう未練を捨てて即従ったと思います。神に従うにあたって何があなたを迷わせるんでしょうか。あなたを引き止めるものは何でしょうか。考えていただきたいと思います。で、ヘロデが、15節のところにはヘロデが死ぬまでそこにいたとあります。ヘロデ大王が死んだのは、先の学びで BC 1世紀の1月14日であるとお伝えしました。諸説ありますけれども、まあ、BC 1世紀であるのはほぼ間違いないということも伝えてありますので、今改めてそれを説明することは、割愛させていただきたいと思います。で、これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであったと。予言が成就するためというフレーズはこのマタイの福音書の中ではたびたび出てくるもので、キーワードになっています。キーフレーズになっています。1章の22節のところにもチャプター1 verse 22、このすべての出来事は主が予言者を通して語られたことが成就するためであった。これはすべて予言に基づいた、行動であったということです。全部神のご計画であったということですね。で、旧約聖書の予言の成就というのは、これは特にマタイの福音書がユダヤ人を読者としていましたので、ユダヤ人はこれによって旧約聖書と照らし合わせて、そしてイエス・キリストが生まれたところから、その生涯、どういう生涯を送られるのか、で最後はどのような死に方をされるのか、どのような結末をたどっていくのか、すべて旧約聖書から確認して、旧約聖書に約束されているメシアこそナザレのイエスだという確信に至っていくのであります。ですから夢だけが啓示の方法ではないと言いましたが、ユダヤ人にとっては特にこの旧約聖書ですね、これが最も確かな啓示の手段であります。それでもヨセフはユダヤ人でしたけれども夢を通して啓示を受けてきます。まあ、おそらくヨセフにはそれほど旧約聖書の知識がなかったと思われますし、祭司とか律法学者たちと違って、手元に書かれた聖書は、なかったと思いますね。ですから、耳で聞いて暗記したもの、暗唱できる神の言葉だけしかなかったわけです。まあ、そういうヨセフには夢の啓示が一番良いというのが神様の判断であったかもしれません。で、ここに挙げられている聖句、改革の中の私はエジプトから私の子を呼び出したという箇所はどこかと言いますと、ホセアの11章の1節にあります。それが転居ですね。ホセアチャプター11 verse 1、そこを皆さんにも開いていただきたいと思います。ホセア11章の1節。ホセアというのはダニエル書のすぐ後になります。ページで言いますと1547ページです。1547ページ。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出した。私の子というのは文脈を見ていただければはっきりわかります。一節を読めばもちろん皆さんもわかると思いますね。イスラエルが幼い頃と言われてますから、私の子というのはイスラエルを指しているのはもう誰でもわかることですね。で、エジプトからイスラエルを呼び出したというのはこれは出エジプトの出来事を指しています。ということは これは未来のことを予言するようなものではないということです。むしろ過去の話ですね。出エジプトというのは、過去の話です。で、いわゆる、未来予言が成就する、それを直接的、口頭的予言というふうにも言うんですが、口頭というのは口の頭と書いて、話すという意味の口頭ですね。直接的口頭予言というのが、いわゆる、未来の出来事を伝えていくというものですが、それがマタイの福音書でいうと2章の6節の予言であります。メシアが生まれるのはどこかという質問に対して、ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない、あなたから治める者が出てイスラエルの私の民イスラエルを牧するからである、と。2箇所5章2節が、その直接的、口頭予言と言われるタイプの予言です。私たちは予言と聞くとこのタイプの予言を真っ先に思い浮かべると思うんですね。何か未来のことを先に、あらかじめ伝えると、でそれがその通りになるという、理解ですね。でもホセアの11章1節を見るとそういう予言ではないことは明らかです。むしろ過去のことを述べている。出エジプトというのは、もう随分前の話ですね。ホセアというのは高台の人なので、彼は、預言者として、神様からこのような出エジプトの、預言を、与えられて、語っているわけですけれども、それがまさかナザレのイエスのことを、表す、預言だったとは本人も分かっていなかったと思います、思われますね。で、これはむしろ予形と呼ばれるもの、予形っていうのはあらかじめの型と書きます。ひな型というような意味ですね。予形、予形論的予言というタイプのものがホセアの11章の1節です。英語ではこの予形のことをタイプと言います。で、これは実はユダヤ人の聖書解釈法の、一つにミドラッシュというのがあるんですが、そのミドラッシュの解釈法にあたります。ですからユダヤ人でない異邦人の私たちにはなかなか理解が難しいというものですね。予形論的予言、ちょっと難しく聞こえると思うんですけれども、例を挙げればピンとくると思います。旧約聖書に出てくる吸い腰の子羊といえばもうピンとくると思いますね。それはもちろん新約においてはイエス・キリストを表しているわけです。つまり吸い腰の子羊はイエス・キリストの予形、あるいはひな型というわけです。他にも荒野でイスラエルの民が口にしたあのマナ、天からのパン、それもイエス・キリストを表すもので、マナはイエス・キリストの予形と言われるわけです。命のパンとイエスはおっしゃってますが、イエス・キリストを感じさせるものです。他にも、荒野で水が岩から出る、驚くべき奇跡も皆さん知ってますね。その岩もイエス・キリストを表しています。これも予形ですね。聖堂の蛇なんかもそうです。この聖堂の蛇を旗の竿の上に掲げることによって、死にかけていたイスラエルの民がそれを見上げるだけで救われるという、でそれは十字架に掲げられたイエス・キリストを表す型であると、イエスご自身がそのように教えています。ヨハネの福音書の3章に出てきますね。ですからここでイスラエルが我が子であると言われてますが、このイスラエルはイエスの予形なわけです。余計なこと言ってるんじゃないんです。いつか言うんじゃないかと思って 皆さんまだかまだかと期待してたと思うんですけれども、まあ、ここで、イスラエルはイエスの余計ひな形、という、理解をしていただきたいと思います。で、イザヤ書の41章の8節、アイザヤチャプター41 verse 8、イザヤ書の41章の8節、1233ページ。だがイスラエルよ、あなたは私のしもべ、私が選んだヤコブよ、あなたは私の友アブラハムの末だ。イスラエルというと民族という大集団を想像するかもしれませんが、ここでは個人として語られています。イスラエルがしもべと、ヤコブとも呼ばれてますし、ヤコブというのはイスラエルのもちろん、ことを言ってますね。イスラエル、ヤコブが改名してイスラエルとなっているわけです。で、また私の友、神の友アブラハムの末だと、で、それがイスラエルを指しているということで、一個人も指していることがここでわかると思います。で、42章、イザヤの42章の1から4、アイザヤチャプター42 verses 1 through 4、見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ、私の選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。彼は叫ばず、言い争わず、通りでその声を聞かせない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行う。衰えず、くじけることなく、ついには地に裁きを確立する。島々もその教えを待ち望む。ここでもイスラエルが、神のしもべとして、描かれています。で、これは、まあ、マタイの福音書を、後で、見ていただければ分かるんですが、イエス・キリストのことを指していることは、福音書から、マタイの福音書からも明らかです。まあ、他の福音書にも引用されていますので、これがイエス・キリストを指すメシア予言であるということが分かると思います。で、さらにはもっと有名なのは52章の13節から53章に出てくる苦難のしもべの歌、その苦難のしもべというのもイスラエルとして最初は描かれているんですが、でもそれを私たちはイエス・キリストを指すものだと捉えることができるわけです。それが余計論的予言の解釈法であります。今日のユダヤ人はナザラのイエスを自分たちのメシアとは認めていませんので、この苦難のしもべとはイスラエル民族を指すんだと、イスラエル民族が散々ひどい目にあって迫害されていくんだと、虐殺されたりするんだというふうに解釈してますけれども、でもそこにはちょっと無理がありますね。ぴったり当てはまらないわけです。でもこれをナザレのイエスに当てはめたらもう、全て、バッチリくるわけですね。それ以外には当てはまる存在お方はいないと、ナザレのイエスが、ここで語られている苦難のしもべであると、誰もが確信できるところであります。で、新約聖書の伝道、新約聖書の使徒の働きの中にも伝道者ピリポがエチオピアの宦官がこのイザヤの53章を読んでいて、これが誰のことを言っているのかと分からずにいたところ、そのエチオピアの宦官も異邦人ですから旧約聖書を知らないわけです。でもギリシャ語で読んでいたわけです。でもそこに伝道者ピリポが使わされて、これはナザラのイエスのことを言っていると。で、すぐにガテンが行ってその場でイエスを信じて、その場で水があったのでバプテスマを受けています。信じて即刻洗礼を受けているわけですね。ですからそれほど、分かりやすいところです。イエスに当てはめたら全部しっくりくるという内容です。で、それがイエスが、生まれる、700年ぐらい前にですね、書かれているので驚くべきものです。700年前に、ここまで詳細に、未来のことを語れるかと。だから聖書は神の言葉であるわけです。で、ちなみに今私たちはイエス・キリストの幼少期の物語を見ているわけです。で、それがこのホセアの11章の1節の、 私のエジプトから私の子を呼び出したというところにつなげられているわけですけれども、イエス・キリストがエジプトに避難して、そしてイエス・キリストがまたエジプトから出ている、出エジプトしている、そして約束の地であるイスラエルに帰還されると、そういう幼少期の過ごし方を見ているわけです。ルカの福音書の2章のところにも少し幼少期のイエス・キリストのことが記録されています。ユダヤ人の成人式でバルミツバというものを控えるイエス・キリストの姿です。バルミツバ、成人式はユダヤ人の男性であれば13歳で行います。13歳が成人の年齢です。日本では現在18歳が成人の年齢ですが、ユダヤ人のコミュニティでは13歳までに成人しなければいけません。ですから、それまでに大人として育て上げるわけです。それがユダヤ人の教育法ですね。見習うべきものであります。私はまだ12歳だからじゃないんですね。イエスは12歳でしたが、もう翌年にバルミツバを控えていたので、もう大人の準備をしているわけです。ですから12歳の段階でもうほぼ大人の状態ですね。で、その時ユダヤの三大祭の一つで追越しのお祭りにイエスは家族と一緒に参加しているわけです。で、一人はぐれてエルサレム神殿でラビたちと語り合っているということが、そのルカの福音書の2章に記録されています。両親は探し回ったわけですが、最終的には見つかって、そしてその時もヨセフはちょっと理解できなかったんですが、マリアはそのことを心に留めてました。神殿は父の家だったわけです。イエスにとっては本当の父はヨセフではなくて天の父である。そしてイエスの家はエルサレム神殿であるということで、その後はイエスは12歳以降両親に仕えられたと書いてます。それ以上のことは書いていません。でも皆さんも興味があると思います。イエス・キリストは、この幼児の 2,3 歳の頃からエジプトに避難したところはマタイの福音書の2章で知ることができますが、そこから12歳までの空白の期間、どのような幼少期を過ごされたのか。新約聖書の外典の一つでグノーシス文書というのがあります。グノーシスというのは1世紀のキリスト教会では最も危険で脅威となっていた異端でありました。キリスト教系の異端と言っていいと思います。で、今日のキリスト教系の異端の多くはこのグノーシスの流れを組んでます。エホバの証人とかモルモン教とか旧統一教会も全部そうですね。とどの詰まるところはこのグノーシスから来てます。グノーシスに対しての警告の言葉もパウロの手紙にたびたび出てきます。テモテへの手紙の第一やコロサイ人への手紙や、そしてヨハネも第一ヨハネの中でこの異端に対して警告を与えています。ですから1世紀の教会ではもうすでにこのグノーシスという異端には注意が払われていて、教会にも影響を及ぼしていたということがわかると思います。で、そのグノーシス文書というものが1945年にエジプトで発見されます。で、それは写本の塊だったんですが、ナグハマティ写本群と呼ばれるものですね。それは覚えなくてもいいんですが、このナグハマティ写本群の中でも最も有名なのがトマスによる福音書というものでした。トマスというのは十二弟子の一人ですね。で、トマスによる福音書というのはこのナグハマティ写本群の中では唯一完全な形で残っていた写本です。あとは壊れていると言いますか、崩れていて断片であったりするわけです。で、最近で言いますと2006年にユダの福音書というのが発見されました。で、それももちろん完全なものじゃありません。で、そのユダの福音書の存在は前から知られていたんですが、ものが発見されていなかったわけです。で、2006年の段階ではもう世紀の大発見みたいなことが言われましたけれども、でも今となってはもう誰も知らないみたいな、そんな話になっています。それには価値がないからですね。 ちなみにユダの福音書の中で裏切り者ユダがイエスの愛弟子のように描かれています。福音書ではそのようには描かれていません。でもユダを悪者にしたくない、ユダはイエスの命令に従ってそうやって裏切って最後自殺をした悲劇のヒーローであるみたいな、そういう異端的な教えを信奉していた集団が作った偽文書でありますね。で、トマスの福音書もその中の一つです。で、なぜ今そういう話をしているかと言いますと、そのトマスの福音書の中に実はイエス・キリストの幼少期のことが記録されているんです。その空白とされていた幼少期、イエスはどんな生活をしていたのか、12歳になるまでのイエスのそういう生活ぶりですね、それをその空白を埋めるために作られたのがトマスの福音書と言われるものであります。で、それは5歳から12歳までのイエスの幼少期を記録しているんですが、内容はもう荒唐無稽なものばかりです。まあ、ある時雨が降って、水が濁ってですね、でその水をイエスが集めて、そしてイエスが何か一言言ったら、全部澄み切った水に変わりましたとか、5歳の時にイエスがそれをやりましたという話とかですね、また安息日に泥で12羽のスズメを作っていたら、友達の子供、同じ遊び仲間がですね、イエスが安息日にしてはいけないことをしたと、というのは安息日には労働してはいけない、泥で12羽のスズメを作るということはこれは労働に当たるからということで、それを両親に言いつけるわけです。そしたらイエスはその12羽のスズメにですね、生けされと言ったわけです。そしたらいきなり羽をパタパタさせて、その12羽の泥のスズメが生きたスズメになって飛んでいったと、そういう話がトマスによる福音書の中に書いてあるわけです。で、他にも幼少期のイエスは非常にいたずら好きで短気で、そして、復讐心が強くてですね、自分に仇なす者、自分を陥れようとする者たちには、目を見えなくさせたり体を不自由にさせたりそして殺したりと、そういうことをしている、いたということが、そのトマスによる福音書の中に書いてあります。だからこれは偽転であって、外転と言われているんですが、新約聖書には当然のことながら収録するものではないという判断になるわけです。福音書の中では幼少期のイエスには焦点が当てられていません。むしろ30歳以降の大人としてのイエス、その30歳以降およそ3年、厳密には3年半の期間、それを公の生涯と書いて公生涯と言います。あるいは公の宣教と言って公宣教とも言います。その3年半の期間に、全て、焦点は出ています。いわゆるミニストリーを行っていた期間ですね。最後は十字架にかかって、死なれて葬られて、そして復活し40日その復活の姿を表して天に上げられる、そこまでがイエスの公生涯です。そこに福音書4つとも焦点を当てているわけです。ですから、まあ、それが、私たちが焦点を当てたいところであります。イエスの幼少期については私も興味がありますし、皆さんもどんな少年時代を過ごしたのかと、想像したくなるところでありますけれども、イエスが公に、神の御心に従って、歩み出した、その3年半の期間が、最も重要であるということですね。で、そのことを皆さんも自身に当てはめていただきたいと思います。私たちの生涯において最も価値のある記録に残すべき、そういう重要な期間は何かといったら、何と答えるでしょうか。まあ、イエスの場合は3年半でしたけれども、私たちはどれくらいの期間をイエスと同じように過ごすことができるでしょうか。 それ以外には聖書は焦点を当ててないんです。それ以外には記録する価値がないと。イエスは両親に仕えられました。でもそのことについては全然福音書は触れていないわけです。でもイエスが父なる神に仕えた、フルタイムで仕えた、その期間はたとえわずかな生涯だったとしても、福音書を4つ使ってでも記録するに値する、記録に値する、そういう重要なものだったということです。晩年に、もしかしたら最晩年にイエス・キリストに出会って救われてクリスチャンとなって、そしてそこからいわゆるイエスと同じような高生涯を始める人もいるかもしれません。あるいは高宣教の働きを始める人もいるかもしれません。もう最晩年ですから、あと何年この地上生涯があるか分かりません。でもたった3年半でも、それは計り知れない価値のあるものだということを知っていただきたいんです。クリスチャンになってあなたは何年経つでしょうか。それまでの期間どのように過ごされてきたでしょうか。それは高生涯と呼べるものだったでしょうか、あるいは高宣教と呼べるものだったでしょうか。もしそうでないならば、たとえあなたが家族に対して懸命にサービスしても、家族サービスに打ち込んだとしても、あるいはあなたがこの社会において懸命に貢献したとしても、仕事に打ち込んだとしても、イエスが大工として働いたことなど何にも書いてないんです。イエスが家族に何かしたかということも何も書いてないんです。それらが全く価値がなくて、むしろ悪いものだと言ってるわけじゃありません。それはイエスもされたことですから、私たちもそれは習うべきであります。でももしそれだけしかしてないならば問題だと言ってるんです。それで自己満足してるならば、あなたの生涯は価値がないものだと言っておきたいと思うんです。この世からはもしかしたら称賛されるかもしれません。頑張ってるねと、すごいねと、あなたはよくやっている、あなたの活躍は素晴らしい、いろんな評価を得るかもしれませんし、自分自身もそれなりに充実した人生を送っていると思っているかもしれません。楽しいことをして、好きなことをして、いろんなものを経験して、いろんな仕事をして、いろんな資格を取って、いろんな勉強をして、いろんな人たちと出会い、そして家族を持ち、夫婦としてまた楽しい時間を過ごして、子育てをして、また子供たちと一緒に時間を過ごして、かけがえのない思い出である。悪くありません。いいものばかりです。でもそれらが天国に残っていくかといったら、必ずしもそうではないと言ってるんです。もしそこに父なる神に仕えるということが含まれていないならば、仕事をする上であなたは神様を意識していますか、神を第一としていますか、主に仕えるようにして仕事に打ち込んでいるでしょうか、それとも金儲けのことしか考えていないでしょうか、会社のことしか考えていないでしょうか、家族のことしか考えていないでしょうか、出世のことや老後のことしか考えていないでしょうか、支払いのことしか考えていないでしょうか。そこに主に仕えるということは含まれているんですか。そこで主のことを伝えるという、証しをするという、宣教をするという働きは含まれているんでしょうか。家族と何のために時間を過ごすんでしょうか。そのことを皆さんにチャレンジしたいと思います。で、次にテキストに戻っていただきまして、マタイの福音書の2章の16節、ヘロデは博士たちに欺かれたことがわかると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。ヘロデ大王は党の博士たちに 欺かれたことが分かると激しく怒ったとありますけれども、実際にはヘロデが先に博士たちを欺いていたということは2章の8節から教えられています。ヘロデは言いました。行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むから、礼拝するからという言葉を使っています。と言って彼らをベツレヘムに送り出したと書いてありました。イエスを拝む、イエスを礼拝するんじゃなくて、イエスを殺すつもりだったわけです。最初から博士たちを欺いていたわけです。利用しようとしていたわけですね。自分で探しに行くんじゃなくて、博士たちに探させて、見つけたらイエスを抹殺すると、無論人に欺かれたからといって人を欺いてもいいんだという、そういう話ではありません。騙されたら人を騙してもいいんだ、嘘つかれたら嘘を突き返してもいいんだ、そういう話じゃありません。ここでは確かに人を欺くことは正しいこと、良いことじゃありませんが、でもここに人の命がかかっているということを見ていただきたいと思うんですね。人命がかかっているならば、欺くということは許容されます。偽るということも許容されます。嘘という言葉を使うとちょっと聞こえが悪いかもしれませんが、嘘も方便と言ったりもしますけれども、例えば人をかくまう、エリコの町でラハムという女性が友情でしたけれども、イスラエルの偵察隊をかくまったわけです。そこにいるのにいないと偽ったわけです。嘘をついたんですね。でもその行為は許容されました。むしろ正当化されたわけですね。人の命を守る場合、嘘も必要なわけです。ユダヤ人が迫害されているところ、クリスチャンたちがかくまいました。特にナチスドイツによってユダヤ人たちが捕らえられては、そのまま収容所に入れられて外出室に送られるような、そんなことを知ったクリスチャンたちは積極的にユダヤ人たちを自分の家にかくまって、命の危険を冒してまでもナチスドイツに対して欺くことをしたわけです。でそれももちろん許容されることですね。そのことも皆さんに覚えていただきたいと思います。私たちは常日頃から嘘ばっかついています。人を欺いてばかりいます。偽ってばかりいます。でももしあえて欺くんであれば、人の命を守るときだけ、私たちが得意とするその嘘つきは人の命を守るときに使っていかなくてはいけないということですね。でヘロデはそれが分かって激しく怒ったとあります。人を欺いておきながら自分が欺かれたら激しく怒る、一言のように思わないかもしれません。私たちも平気でそういうことをするわけです。誰かに騙されて嘘をつかれて私たちはカッとくるわけです。でもそんな私たちはどうなのか、日頃から嘘をついていないだろうか、欺いていないだろうか、考えさせられますね。ヘロドのリアクションは人事ではない、まさに私のことだと、そう思えるならば、あなたは自ら振り返って、自らを律して正していく必要があります。で少なくともヘロデは神の言葉を信じていたということもここから教えられます。ベツレヘムでユダヤ人の王が生まれるという予言をヘロデは信じていたんです。信じていたけれども、博士たちに欺かれてそれが叶わなかったわけです。信じていなければそんなことはしないわけです。殺そうなんてことは発想にもないわけですね。でも彼は本気で信じたんです。イドマヤ人でした。エドム人のことです。異邦人ですね、もちろん。そんな彼でも神の言葉を信じたんですが、その信じたというのは、いわゆる信者が信じるのとは大きく違います。不信者なのに信じたんです。それは悪魔や悪霊が神の言葉を信じるのと同じ程度であります。ヘロデが信じたのは本物のユダヤ人の王である幼子のイエスを殺すことだったわけです。そのために信じたわけですね。自分がユダヤ人の王でいたい、かつてエジプトのファラオも モーセに対して似たのことを言いました。党の災いによって、エジプトは疲弊していくんですけれども、でもその渦中で、ファラオは固くなになっていくわけです。ある時モーセに鳥なしの祈りを要請します。私のために祈ってくれと。で、何度となく約束して、もうこれであなたたちを出て行かせてあげると、でもそれを何度となく翻していくわけです。祈っておくれと言いながら、全く逆に、むしろモーセたちを亡き者にしようとするわけですね。まあ、そういう罪との性質もここに見ていただきたいと思います。2章の10節のところでは、東方の博士たちはイエスの星を見てこの上なく喜んだと書いてあります。それとは対照的に、ヘロデは激しく怒った。イエスのことでこの上なく喜ぶ人もいれば、イエスのことで激しく怒る人もある。この2つに1つのリアクション、反応の仕方、これは全ての人に言えることです。私たちもこの2つのどちらか一方を持つことになりますね。また他の二者択一というならば、党の博士たちはイエスを礼拝したわけです。ヘロデはイエスを礼拝しないでイエスを殺そうとしたわけです。イエスを殺すということは一言と思ってはなりません。というのは、私たちの罪がイエスを殺したんです。私たちの罪がイエスを十字架に貼り付けにしたんです。ヘロデがイエスを殺そうとするのを見て、私たちはまるで自分とは関係ないように読んではなりません。ヘロデがしようとしていたことは、まさに私たちがしてきたことであり、今でもしていることです。今でも罪を犯すということは、イエスを殺すことに他ならないんです。それが罪の深刻さです。大きさなんです。このぐらいの罪はちょっとしたことです。みんなもやってるし、減るもんじゃないし、迷惑かけるわけでもない。これは大した罪じゃないです。そうじゃありません。罪には小さいも大きいもないですね。罪の報酬は死です。そして本来私たちが死ぬべきところを、イエスが代わりに死んでくださった。なぜならば、イエスが私たちの罪となられたからです。だからイエスが死になられたのは、私たちの罪の結果なわけです。私たちが殺したんです。ヘロデは殺そうとしましたが殺しませんでした。私たちは自分の手でイエスを直接殺したんです。おぞましい罪と許されてはならない存在にもかかわらず、私たちは神の憐れみを受けました。恵みを受けて、信じがたいことに無条件で私たちの罪は許されたんです。そして永遠に滅ぶべきところを永遠の命を与えられて、神の子供とされて救いを受けたわけですね。二つに一つのリアクションしかありません。イエスを礼拝するのか、罪を犯すのか、イエスを殺すかということです。どちらか一方ですね。これも一言ではありません。私たちは常にこの二者択一をしなければいけません。イエスを礼拝するのか、イエスを殺すのか、そのどちらかです。今あなたが関わっていること、そのどちらかです。結果この上なく喜ぶのか、結果非常に怒るのか、どちらかです。イエスを礼拝したくないというときは、常にイエスを殺そうとしています。亡き者にしようとしてますね。その中間はないということを知ってください。どちらでもありませんということはないんです。二つに一つしかないんです。間を取ってなんて考えないでほしいと思います。イエスを礼拝しないということは、イエスを殺すことに他ならないんです。2歳以下の男の子が虐殺されました。 当時のベツレヘムの人口は300人から1000人と言われております。なので2歳以下の男子はおそらく20人から30人程度と考えられます。その男児が虐殺されたわけです。私の教会では言えば直樹が殺されるみたいなもんです。たった2、30人ですかと思う人もいるかもしれませんが、もし直樹がこのような形で殺されたら私はどう思うでしょうか。家族はもとより、このコミュニティもあまりのショックにしばらくは何もできないかもしれません。ものすごい痛み、悲しみ、苦しみがベツレヘム中を覆ったと思います。またこのことはですね、イエス・キリストもイエス・キリストの方としてですね、モーセが赤ちゃんの時、ヘブル人の男の子は皆殺されていったわけです。また出エジプトする時も、家の門柱と鴨居に血を塗らなかった家の家族のウイゴは皆殺されたわけです。そのような悲しみが出エジプトの中に出てきますけれども、それも実はイエス・キリストの雛形余計であります。ちなみに今のベツレヘムは人口が8万人ほどで、クリスチャンもたくさん暮らすところでもあります。パンの家という意味の町ですけれども、そこには言葉に尽くせないような痛みと悲しみが襲ったということ、でもその悲しみがまた喜びに変わるということを、イエスを通して経験することになります。で、テキストに戻っていただいて、17節、18節を見てください。マタイの福音書の2章の17、18。その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる。むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている。その子らのゆえに慰めを拒んでいる子らがもういないからだ。ここにも成就したということを書いてますね。エレミアの31章の15節が挙げられています。その予言がまさに今成就したと。で、文脈を見ていただくと、これはバビロン捕囚の予言であるということがわかります。エレミアの31章の35節、あとでちょっとその続きも言いますから、もし今開けるようであれば指で挟んでおいてください。エレミアの31章の15節、ほぼ同じ内容のことが引用元にも書いてます。で、その後も読んでいただくと分かるんですが、これはバビロン捕囚の予言であって、ラマという地名はですね、バビロン捕囚にあたって強制移動させるわけで、移住させるんですけれども、その準備のための集合地となっていたということが分かります。で、このラマにたくさんの、ユダヤ人たちが集められて、そこでも虐殺が行われたということであります。だからそこには息子たちを殺された母たちの泣き叫びが聞こえたわけです。響いたわけですね。ラマがその集合地だったということは、エレミアの40章の1節というところからもわかります。主からエレミアにあった言葉、バビロンへ引いていかれるエルサレムとユダの捕囚の民の間で鎖につながれていたエレミアを親衛隊の長ネブザル・アダンがラマから釈放した後のことである。このラマに預言者エレミアも連行されていたわけです。で、その後バビロンに連れられていくという流れだったんですが、その前に彼はラマから釈放されていると、解放されているということです。で、ラマというのは高いところを意味する地名であります。エルサレムの北8キロに位置します。 で、ここはかつてベニヤ民族の領地でありました。北イスラエル王国と南ユダ王国に分かれた時代においては、その国境に位置した町です。両者を行き来するような、そういう地域でありました。で、エレミア31章の15節のところにラケルという人の名前も出てきます。ヤコブの最愛の妻として、先ほども触れましたが、彼女には双子のお姉さんがいて、先にお姉さんがヤコブの妻となっていたわけです。で、姉の名前はレアといって、レアはヤコブとの間に多くの子供を設けていたんですが、妹のラケルは最愛の妻と言われながらも子を宿すことができず、不妊の女のままでいたわけです。で、当時子供を産めない女性はもう何の価値もない、とみなされて、非常に、惨めな思いをしていたわけです。で、創世記の30章の一節のところで、ラケルがヤコブに対して、私に子供をください、でなければ私は死にます、もう無理難題なことを夫に訴えるわけです。ヤコブもさすがにもう答えようがないというか、そんなこと私に言われてもみたいなところだったんですが、結果的には主がラケルを憐れんでくださって、彼女には二人の子供が与えられました。その名前がヨセフです。最愛の息子、ヤコブにとってはもう目に入れても痛くないような、そんな年寄り子でありました。で、その後にもう一人弟が生まれます。その弟はラケルが出産するときにベン・オニと名付けられます。ベン・オニというのは私の苦しみの子、あるいは私の悲しみの子という意味です。で、その後にラケルは死んでしまいます。出産したと同時に召されるわけです。で、彼女は死んで、そのままベツレヘムの町の入り口に埋葬されます。ですから、ここではベツレヘムが舞台なので、ラケルもベツレヘムに非常にゆかりのある人物だということがわかると思います。創世記の35章の18から19のところに今話したところが書いてあります。ジェネシスチャプター35 verses 18 and 19。でも父ヤコブは母を失った、生まれたとの子を前にして不憫に思ったのか、ベン・オニはさすがにこれはこの子には大きな痛みとなっていく、自分が生まれたことでお母さんが死んじゃった、私の苦しみの子、悲しみの子、そんな名前を背負っておくのはあまりにもかわいそうだということで、おそらくそういう思いもあってベニヤミンと改名します。ベニヤミンというのは右手の子という意味です。右というのは名誉ある、ものを指す、象徴的な意味を持っていますので、私の苦しみ、悲しみの子からするとですね、悲しみが喜びに変わるみたいな、名誉あるものに変わるというふうな、解明だったわけです。で、その後創世記を見つめていくと、ヨセフはエジプトに奴隷として売られていきます。で、ヤコブはそうとは知らず、ヨセフは野の獣に殺されたと思っていたわけですね。で、その後ヨセフがエジプトで生きているということが分かって、兄弟たちが食料を避難をしていくわけですが、その際にベニヤミンが人質に取られます。で、人質に取られた時点でもう父ヤコブはもう絶望するわけです。ヨセフも死んだ、ベニヤミンも死んだ、そう思い込んじゃったわけです。もうヨセフもベニヤミンもエジプトでは生きていない、そういうふうに思ったわけです。でも実際には生きていたわけですね。で、ヨセフから二人の息子が生まれます。一人はエフライム、そしてマナセ。最初はマナセでエフライムだったんですが、養子縁組してヤコブの子供となって、エフライムが弟なのに長男になります。で、このエフライムという名前が北王国イスラエルを代表する名前になります。旧約聖書の中でエフライムという名前が預言書に出てきたら、それは北王国イスラエルを指すことがほとんどですね。 で、ベニヤミンからですね、ベニヤ民族が生まれていくんですが、このベニヤ民族は後にユダ族と吸収合併されて、南王国ユダを形成していきます。ですから、ラケルの2人の息子はそれぞれ北王国イスラエルを代表するものと南王国ユダを代表するものとなっていく。つまりラケルはイスラエルの母的な存在になるわけです。イスラエルの母を象徴する存在になるわけです。そのラケルが泣いているということはイスラエルが泣いているというそういう意味になるわけです。で、北王国イスラエルは BC722 年にアッシリアに滅ぼされてアッシリア捕囚に遭います。南王国ユダはバビロンに滅ぼされて BC586 年にバビロン捕囚になります。 BC722 年と BC586 年2回にわたってイスラエルは捕囚を経験するわけです。で、そのラマというのはベニヤミンの領地なんですが、そこが捕囚の集合地となったわけです。で、先ほどもエレミアもその時捕らえられてラマに置かれたんですが、そこから解放されたというところを読みました。エレミアという人は祭司の家系なんですが、ベニヤミン領で活躍していたんです。ですからベニヤミンに関わりのある人と言っていいと思いますね。そういうエレミアが予言しているものとですね、その中に登場するラマという地名、そして、それはベニヤミン族の領地であり、ラケルはその母でもあります。全部関係があるということです。関わってるんですね。ラケルはバビロン捕囚の悲しみを表す象徴的人物でもあったわけです。母の嘆く姿がそれになるわけです。で、ベツレヘムの母たちも男の子、我が子を失って嘆き悲しんでいる。その悲しみはラケルに等しいということを今ここで予言の成就として見ているわけです。でも、エレミア書の31章の続きを見ていただくと、15節が引用されていたんですが、その後の16節に目を留めていただくと16、17とお読みします。ジェレマイチャプター31 verses 16 and 17、 主はこう言われる。あなたの泣く声、あなたの目の涙を止めよ。あなたの労苦には報いがあるからだ。主の言葉。彼らは敵の地から帰ってくる。あなたの将来には望みがある。主の言葉。あなたの子らは自分の土地に帰ってくる。18節にはエフライム出てきますね。これは北王国イスラエルを指しています。そういうふうにして続きがあるんですね。バビロン捕囚が、結末じゃないんです。その後彼らは悲しみを苦しみを癒されてまた祖国に帰還できると、望みがある、将来に望みがあるんだということです。で、そのこともこのマタイ2章の18節のところに、含まれていますね。この悲しみは悲しみで終わらないんだということです。必ずその悲しみは苦しみは癒されて、そして将来には望みがあるようになる。言うまでもないことですが、その望みとはイエス・キリストであります。イエス・キリストだけが私たちの受け止めきれないような悲しみ苦しみを癒してくださるお方です。もう嘆くしかない、泣くしかない、もう何もできません、辛すぎて。でもイエス・キリストだけがそんなあなたを必ず癒してくださる、そしてそんなあなたに必ず望みを与えてくださる、そういう救い主だということをここで証ししています。で、この箇所は二重成就予言と言います。単に二重予言とも言いますね。何が二重かというと、このエレミアの31章の15節はまずバビロン捕囚によって成就しているので、エレミアが語った時代はまさにその時代なので、もう自分たちが生きている間に成就したんです。それを近未来予言が成就したという、一重の予言がまず成就したというふうに見るわけです。で、同時に、その時から約600年後、イエス・キリストの時代に、これが2歳以下のベツレヘムの男の子が虐殺されることによって成就する、 これは遠未来の予言の成就というふうに見る二重の予言ということですね。二重成就予言と言います。予言にはいろんな種類があるということをここから教えられます。バラエティに富んでますね。直接的口頭予言という単に未来のことを述べて、イエスが生まれるのはユダヤのベツレヘムですと、それは一番分かりやすい予言だと思うんですが、他にも予計論的な予言、これはユダヤ人でなければなかなか分からないというタイプのものですね。で、ここで見ているのは二重成就予言です。近未来において予言することが全てじゃないんです。それは遠未来の予言にもつながるという二重の意味を持つ予言ですね。典型的なのはダニエルの9章に予言されているもので、エルサレムの神殿を荒らす憎むべき者が現れる。で、その憎むべき者というのは冒頭でお伝えしたセレウコス朝シリアの王様でアンティオコス4世エピファネスという人が荒らすわけです。それはダニエルの時代からすると比較的近未来において成就します。でもそれが同時にイエスの時代 AD70 年もイエスはもちろん世にいませんが、イエスもマタイの福音書の24章でこのことを予言しています。それは遠未来の予言として、ローマの将軍ティートスによってエルサレム神殿が荒らされる、完全に焼き尽くされてもう石が積んだままではなくなるという、そういう予言が二重の予言としてダニエル書に9章に予言されているんですね。で、もう一つ加えてお伝えしておきたいことは、ラケルの2番目の息子ベンオニ、私の苦しみの子、あるいは悲しみの子というのは、イザヤの53章の3節において、苦難のしもべの歌の中でイエス・キリストのことが述べられていて、イエスは悲しみの人と言われています。まさにイエスはベンオニなんですね。で、同時にこれは解明されてベニヤミンとも呼ばれるんですが、ベニヤミンは右手の子です。で、イエスは右手の子とも呼ばれています。箇所だけ言っておきます。詩編の80編の15節と17節、サムチャプター80 verses 15 and 17、並びに詩編の110編の1節、サム110 verse 1、ベンオニ、ベニヤミン、これもイエス・キリストにおいて成就しているので、ベンオニもベニヤミンもイエス・キリストの型、ひな型、余計というふうに言えるわけです。で、彼のお兄さんのヨセフは、最もイエスに近い余計の一人であります。旧約のヨセフを見ると、まるでイエスを見ているようだと、そういう姿を見ることができます。で、テキストに戻っていただきまして、19節ですね。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。予言通りになったわけです。で、もう危害が及ぶことはない、命が狙われることがないということで、ヨセフは妻マリアと幼子イエス、どのくらいの期間エジプト、もしくはアレクサンドリアで過ごしたのかは分かりませんが、一定期間過ごして彼らは出エジプトしたわけです。イスラエルがイエスの方と言いましたけれども、そのイスラエルをエジプトから導き出したモーセという人もイエス・キリストの方であります。申命記の18章の15節に、デュルトノミチャプター18 verse 15、申命記の18章の15節、348ページです。あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならない。モーセのような一人の預言者、これがイエス・キリストのことを指しています。第二のモーセとも呼ばれます。まず ヤコブとその家族がエジプトに避難します。ヨセフがまさにその前に使わされていくわけですね。奴隷として売られていきますが、ファラオに次ぐエジプトの宰相となって、総理大臣となって、そして家族を迎えることができます。で、家族はそこで養われるわけです。そこで守られていきます。でもその後、ヨセフのことを知らないファラオが現れて、そしてユダヤ人の繁栄を、恐れて、男子を全員、殺すと、女子は生かしておけということで、赤ちゃんを虐殺するわけです。で、その後モーセが立てられていって、モーセもそこから守られて、成長してイスラエルの指導者となっていくんですが、出エジプトしてから、後悔を目の前にするわけです。ファラオはイスラエルを、出て行かせたんですが、結局は、イスラエルを亡き者にしようとして追いかけてきたわけです。でも後悔が目の前で真っ二つに分かれて、そしてそこが乾いた地になって、モーセは民を率いて、後悔を渡り切ったわけです。で、後から追いかけてきたファラオの軍勢は、当時は世界最強の軍隊でしたけれども、その中で水に飲まれて海の藻屑となったわけです。その航海を渡る航海図書と呼ばれるものですが、これはイエス・キリストのバプテスマに現れています。航海を渡ることがバプテスマに、の象徴というのは、第一コリントの10章のところを読むと分かります。モーセにつくバプテスマという表現があります。他にも雲の柱、火の柱、天からのパンであるマナ、さらにはイスラエルのために、アラノのためにずっとついて回る水を出す岩、そのすべてがイエス・キリストを指している。それは全部型であると、そこに教えられています。アラノ40年間ずっとさまようんですが、イエスもそのバプテスマの後、公開図書に、図書がその型であると言いましたが、その後アラノの試練を受けるわけです。ユダのアラノで40日、40夜、40年間ではありませんが、同じ40という数字がそこに出てきています。ただの偶然ではありません。モーセの歩みはすべてイエス・キリストの歩みをたどっていたんです。で、モーセはトーラを書きました。モーセ五書と呼ばれるものです。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、それらはモーセ五書、トーラというのは教えという意味です。で、マタイの福音書の中にイエスがたくさんのことを教えています。その中に五大説教があります。5つなんですね。それはモーセ五書にちょうど対応してるんです。そういうデザインがマタイの福音書に施されています。で、最終的にはイスラエルの歴史でいうとバビロン捕囚と解放となっていきます。それが旧約聖書のすべてですが、イエス・キリストも最終的には十字架にかかって死なれて、そしてよみがえります。全部イスラエルの歴史はイエス・キリストの歴史そのものなんですね。イエス・キリストの辿った道と、イスラエルが辿っている道は、全部ひな形となっているわけです。影となっているわけですね。福音というのは、ちなみにギリシャ語でユーアンゲリオンと言います。で、ユーアンゲリオンというのは良い知らせと訳されますけれども、もともとは捕囚が終わった、捕囚から解放されましたということを知らせる人のことをユーアンゲリオンと言ったんです。で、それが後に良い知らせを単に指す言葉としてユーアンゲリオン、良い知らせ、それが福音と日本語で訳されているものです。捕囚から解放されました、罪の捕囚から解放されました、もう地獄に行かなくていいです、もう永遠に裁かれることはありません、そのような良い知らせがイエス・キリストがこの世に来られて私たちにもたらされたものであります。私たちはこの福音によって救われます。今日は最後まで見たかったんですが、もう時間が来てしまったので、ここで止めておきたいと思います。21節まで カバーしたことにして、次回続きの22節から、見ていきたいと思いますので、また楽しみにしてください。ここまでの間にも、たくさんの、適用が皆さんに示されました。全部、ここで学んでいるレッスンには、適用がついて回るということを知っていただきたいと思います。興味深い教えでした。で、終わっては、このスタディの意味がありません。必ずレッスンがあればそこにはアプリケーション、つまり適用があるということです。ただの物語ではなくて、そこにはもちろんたくさんの、興味深い歴史的な話も出てきますので、歴史に興味がある人にしてみたら、もっと深く知りたい、いろんな背景を知りたいというところに思いを馳せるようになると思いますが、歴史に興味がない人にとってはもう退屈極まりない。もうそんな話はどんどん後にしてもらいたいと思ったかもしれませんが、あえてそういう話をしたのにも、もちろん意味があります。私が見ているこの新約聖書、マタイの福音書は今から2000年前に書かれたもので、日本で言えば弥生時代に書かれたものです。その時の時代がどんな時代だったのか、今話した歴史的な背景を知ることによって、私たちはより深くこの内容を理解することができます。創作物語じゃないんです。ただの神話とか偶話とか、作り話じゃないんです。ギリシャ神話とかそういう類じゃないんです。ローマ神話とかそういう類じゃないんです。日本神話とかそういう類じゃないんですね。私たちはこれらを歴史文書や考古学によって証明されたものを事実として見ることができるんですね。つまり信ずべきものとして、信頼できるものとして読むことができる、学ぶことができるんです。そのことも皆さんに強調して伝えたいと思っているので、中にはちょっと退屈に感じた人もいたと思うんですけれども、歴史にも興味を持っていただきたいと思います。すべての歴史を神がその御手の中でコントロールされている、支配されているということです。偶然っていうのはないんです。いろいろな歴史を見ると、大体戦争の話ばっかりだと思ってうんざりしますという人もいると思うんですが、今日も戦争の話をいくつかしました。戦争はもちろん良くないものです。正当化されるべきものではありません。でもそれが現実なんです。人がいれば必ず争いが起こります。それは国と国の戦争や連合軍と連合国の世界大戦になれば大変なことですが、でも日々の生活の中で私たちは常に誰かと争っています。夫婦で争っています。親子で争っています。友達や同僚や日常的に関わっているいろんな人たちと争っています。常に戦いは、戦争は絶えない、ついて回るということです。でもそれらすべてが神のご計画の中にあるとしたらどうでしょうか。それらも私たちの日常の現実として神はちゃんと知っておられます。で、そういうところからも神はご自分の御業を表してくださる、あるいは人生において最大の悲劇と呼ばれるもの、もうとても受け止めきれません、想定外です、信じられません、どうしてうちの子が親よりも先に先立つなんて、私が先に死にたかった、私が代わりに死にたかった、そういうことだっていくらでもこの身に起こるわけです、この人生に起こるわけですね。でもそれらもすべて神のご計画だったとしたらどうでしょうか。急に日常が破壊されて、すべてが奪われて補修となる、現代の日本には考えられないかもしれませんが、でもちょっと地図を見ていただければ比較的遠くないところでそういうことが起こっているわけです。身近なところでそういうことが起こっているわけです。いろいろと、このマタイの2章の中にも、いろんな出来事、いろんな事件、いろんな悲劇、いろんな歴史、戦争も含めて、 たくさん詰め込まれていますが、それが私たちの現実なんです。目を背けてはいけない現実です。こういうことが自分には起こらないなんていう幻想を抱いてはなりません。でもその現実をしっかり見据えながら、そこにイエス・キリストは来てくださったということです。その中においてイエスは私たちと共にいてくださるインマニュエルと呼ばれるお方です。だから私たちには希望があります。何があってもイエス・キリストが共にいてくださるからです。それさえ分かれば、あなたの物語もまさにこの上もない、この上もなく喜びに満ちたクリスマス物語となると思います。私の人生を通してイエス・キリストが生まれてくださり、現れてくださり、生きてくださる。そしてイエス・キリストが明かしされていく、伝えられていく。素晴らしいですね。すべてのクリスチャンの身にこのことも経験されますので、ぜひ楽しみにしていただきながら、こんな私の人生が神によって用いられていくんだと、そのことが来週御心ならば見ることになるであろう22節と23節に出てきますので、ぜひ楽しみにしてまたお戻りいただきたいと思います。では今日はこれで終わりたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神様、今晩こうして有名なクリスマス物語を通して、私たちがすでに知っていたこと、また初めて知ったこと、今まさに目が開かれて気づかされたこと、いろいろありましたけれども、でもそのすべてがイエス・キリストを中心とするものだということを最後に確認することができました。先に来るのは幼子です。先に来るのはイエス・キリストです。私たちはその後です。私たちが人生の主人公ではありません。世界は私を中心に回っているのではありません。何が起ころうとも、その中心にいてくださるのはイエス・キリストであります。何が起ころうとも、そこにどんな権力者が関わろうと、王だろうと皇帝だろうと、知者だろうと権力者だろうと、イエスはそのすべてに勝るお方、王の王、主の主として君臨してくださり、ご支配してくださるお方であるということ、この物語からも教えられます。だから私たちは全幅の信頼をイエス・キリストに置きます。改めてイエスを主として自分の人生をお委ねします。どうかイエス・キリストが導いてくださいますように。あなたの計画は永遠の昔から変わりません。すべてあなたの言葉の通りになります。約束は果たされます。言葉は違えられません。そのようにあなたの御言葉と向き合い、慣れ親しみ、この御言葉が私たちの人生の土台、指針となっていきますように。そして揺るがない平安に満ちた、またこの上ない喜びをもたらす最も幸いな歩みをしていくことができますように、ここにいる一人一人を祝福して用いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。